5ページです。税務課からのお知らせ。6月1日より令和3年度超県民税申告受付を再開します。これは令和2年分です。令和3年度所得証明書などを発行します。これは令和2年分です。収入がなかった場合でも、収入がなかった旨を申告しないと所得証明書などの発行ができないことがあります。また申告をしてから証明書を発行するまで1週間程度お時間をいただいております。ご了承ください。超県民税が課税される方は、令和3年1月1日現在、西原町に住所を有する方です。令和3年1月1日現在、西原町に事務所、事業所などを有する個人で、町内に住所を有しない方については均等割のみ課税されます。超県民税が課税されない方、非課税の方、生活保護法によって生活扶助を受けている方、障害者、未成年者、家父または一人親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方、前年中の合計所得金額が次の金額を下回る方です。28万円かける扶養人数プラス1括弧閉じプラス10万円プラス16万8000円非扶養者がいない場合は38万円以下の方となっています。課税内容について疑問やご不明な点がある場合は、お気軽に次の係までご相談ください。お問い合わせは税務課超県民税係、電話 098-945-4729 番です。悪質滞納者には差し押さえを執行します。令和2年度徴税滞納処分実績、預貯金差し押さえは31件、給与差し押さえは21件、車両差し押さえは2件、交付要求参加差し押さえは9件、不動産差し押さえは1件、合計は64件です。納税相談も行っています。滞納処分を受ける前に、お早めにご相談ください。お問い合わせは、税務課、徴収収納係、電話 098-945-4729 番です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の口座振替の一括支払いができるようになります。まとめて納めるととても安心だね。令和3年度より国民健康保険税、後期高齢者医療保険料について口座振替第1期支払い日に1年分、前期分を一括振替全期全納できるようになります。令和3年6月30日水曜日までに福祉保険課にてお手続きいただければ、令和3年度より振り替えできます。ぜひご利用ください。申し込み方法です。手続きに来られる方の身分証明書と合わせて次の書類をご持参ください。すでに口座振替手続きが済んでいる方は、 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、色はピンクです、をご持参ください。新しく口座振替手続きをする方は、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、色はピンクです、そして通帳と通帳お届け印が必要です。ゆうちょ銀行希望の方のみ、直接ゆうちょ窓口にてお手続きお願いします。申請書は福祉保健課にて配布しております。今年度の第1期振り替え予定日は令和3年7月26日月曜日です。今まで通り各期8期での口座振り替えもできます。随時受付中となっています。お問い合わせは福祉保健課負荷徴収係後期高齢者医療係、電話 098-911-9163 番です。6ページです。ワッター町の話題、トピックスインザタウン。4月、ピカピカの1年生へお守り贈呈。西原町内の4児童館で活動するファミリークラブ会員の母親たちが、町立4小学校の新1年生の児童へ手作りのお守りをプレゼントしました。お守りは子どもたちの交通安全と健全育成を祈願したもので、子どもたちが無事にお家へ帰ってくることを願ってカエルのイラストがデザインされています。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため贈呈式は行わず、各小学校の校長先生にお渡ししています。ファミリークラブは、町の子はみんな我が子を合言葉に、児童館を拠点として子どもたちの健全育成を目指して活動しています。交通安全、無事カエルくんとデザインされたお守りの写真が掲載されています。カエルのイラストが可愛いです。4月23日金曜日、沖縄県で初、青年海外協力隊特別派遣前訓練生の活動開始。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、JICA 海外協力隊の海外派遣が延期となったことから、その期間を利用して地域が抱える課題解決や地域コミュニティの活性化に貢献する意識を育むことなどを目的に、国内で活動する特別派遣前訓練生として安田優也さん、中村ひとみさんの2名が西原町に派遣されました。4月22日から7月17日の約3ヶ月、町観光まちづくり協会西原劇場において、ふるさと納税の返礼品の発掘等や西原沢藤マルシェへの集客に取り組みます。安田さんは、限りある期間に成果を残せるように頑張りたい、中村さんは地域の方との交流を通して地域活性化に貢献していきたいと、それぞれ意気込みを話しました。崎原町長とともに記念撮影の安田さん、中村さんの写真が掲載されています。5月6日木曜日、コミュニティ女性事業決定通知式 五谷自治会、一般財団法人自治総合センターが行う宝くじ普及広報事業令和3年度コミュニティ女性事業の女性団体に五谷自治会、五谷広子自治会長が決定し、町役場で通知式が行われました。五谷会長は女性団体に決定して区民一同喜んでいる。エアコンなどを整備することで快適にコミュニティ活動を行うことができ、さらに地域の活性化につながると笑顔で話しました。崎原町長とともに記念撮影の五谷自治会長の写真が掲載されています。5月7日金曜日、愛の贈り物、子供用歯ブラシ寄贈。西原町の将来を担う子供たちのために活用してほしいと、町内在住の方から子供用歯ブラシ約3800本が寄贈されました。各保育園、学童クラブ等を代表して西原町保育連絡協議会田中裕二会長と西原町学童保育連絡協議会知念良子会長へ送られました。田中会長は歯ブラシを使う幼児に歯磨きを習慣づける良いきっかけとなると話し、知念会長は沖縄県は虫歯になる子が多い。家庭でも歯磨きを推奨して虫歯予防をお願いしたいと感謝を述べました。たくさんの歯ブラシを前に、記念撮影の崎原町長、田中裕二会長、知念良子会長の写真が掲載されています。7ページです。令和3年度西原町平和事業。住民を巻き込んだ悲惨な地上戦を体験した沖縄。西原町は沖縄戦の激戦地となり、住民の約半数に及ぶ尊い命と多くの財産、そして貴重な文化遺産や自然を喪失しました。そのため、町民が抱く反戦平和を希求する心は、とりわけ強いものがあります。しかし、戦後76年が経過する中、沖縄戦の悲惨な体験、戦争の歴史的教訓の継承や、沖縄の人々の平和への願いをどう次世代へつなげていくかを考え、取り組む必要があります。西原町では、毎年6月を平和月間と位置づけ、様々な平和事業を推進しています。今年は町民への平和の心を醸成するとともに、平和意識の高揚に努めることを目的に、次のような企画展を実施します。新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。来場の際は感染症対策を行っての観覧のご協力をお願いします。中央公民館での展示、21校の学徒隊&チョークアート展示。1、沖縄戦に動員された21校の学徒隊にスポットを当てた展示。21校は、本島が16校、宮古が2校、八重山3校となっています。2、平和の証言から、 学徒隊経験者の証言の抜粋関連資料の展示。丸三、町内中学生が制作したチョークアートの展示。丸三は平和をテーマに中学生が多角的な発想でチョークアートを作り上げた作品を展示しています。展示期間は6月22日火曜日から7月15日木曜日。開催場所は西原町中央公民館です。団体での観覧の際は事前に西原町中央公民館へ連絡の上ご来場いただきますようお願いします。お問い合わせは企画財政課電話 098-945-4533 番、西原町中央公民館電話 098-945-3657 番です。町立図書館での展示です。平和資料展。展示期間は6月18日金曜日から6月29日火曜日まで。開催場所は西原町立図書館。平和企画展、西原の戦争。展示期間は6月15日火曜日から7月11日日曜日まで。開催場所は西原町立図書館です。お問い合わせは西原町立図書館電話 098-944-4996 番。文化課文化財係電話 098-944-4998 番。7ページ下の段は文化財コラムです。内間うどんの敷地内にあった謎の屋敷。本町のあざかでかるに所在する国指定史跡内間うどんは琉球王国期の第二尚氏王と最初の王、荘園王を祀るために建てられた神殿、あがりうどんを中心とした祭祀施設です。国の史跡に指定されている範囲内には、現在、神殿の祈壇や祠、井戸、排水船などの遺構が見られますが、この他にもかつて沖縄戦前には存在していた建造物がありました。これについては昔の内間うどんについて知っているお年寄りたちからの聞き取り調査や、1945年4月に米軍が撮影した空中写真から、あがりうどんの南東側に位置した瓦葺きの建物であったことが分かっています。写真1-2参照。また、この建物が町山うどん、屋号は松山名ぬうどんと呼ばれていたことや、正月に内間うどんに商家の関係者が来るとき、この建物の控え所で茶受けを交代で作ったという情報が得られています。実際にこの建物があった場所を歩いてみると、赤色や灰色の屋根瓦片が至るところで見られ、この建物に関係していたと考えられる石列状の遺構も確認することができます。写真3参照。ちなみにこの他に興味深い話として、あがりうどんの本物の鍵は松山うどんが持っていたことや、琉球最後の国王である正太王の四男正順男爵が内間うどんに時々来ていたという話が得られています。この建物についてはこれ以上の情報はなく、未だ 謎に包まれていますが、内マウドゥンに関連した施設であったことがわかります。今後どのような目的で建てられたもので、どのような外観構造をしていたのかなど、整備に必要な情報を得られることができれば、将来的には建物の復元が可能となります。この謎の屋敷をはじめ、内間うどんに関する情報や資料、古い写真などをお持ちの方は、本庁文化課までぜひご連絡ください。参考までに、松山うどんとは、昭順男爵、別称松山王子のことや、その屋敷、かつて那覇市首里東原町に所在していた建物敷地のことを指す名称。しかし、聞き取り調査で得られた内容からは、松山うどんに関係する人たち、またはその人たちが住んでいた建物という意味合いで、このように呼んでいたと推測されます。写真が3枚掲載されています。写真丸1、内間うどん敷地正面、謎の屋敷があった位置。写真丸2、謎の屋敷があった場所。写真丸3、赤烈城の遺構。お問い合わせは文化課文化財係、電話 944-4998 番です。8ページです。健康だより、知ろう脳梗塞を見逃さないポイント。これからやってくる暑い夏、ふらつく、手足に力が入らないなど、脳梗塞の症状は熱中症の症状と似ているため、発見が遅れることがあります。そこで脳梗塞に特徴的な症状を知り、何か変、おかしいなと思ったら、すぐにファーストチェックをしましょう。ファーストチェック、ファーストは英語で早いの意味です。ファーストはフェイス、顔の F、 アーム、腕の A、 スピーチ、言葉の S、 タイムの T の4つの頭文字を取ってファーストとなっています。チェックしましょう。その1、フェイス、顔の麻痺、鏡に向かってにっこり笑う。その時、口や顔の片側が下がる。歪みがあるかどうか。その2、アーム、腕の麻痺。目を閉じて、手のひらを上に向けて、両腕を前に伸ばす。その時、片腕に力が入らない。手のひらが内側に向くかどうか。その3、スピーチ、言葉の障害。今日は晴れていますなど短い文を言う。その時、言葉が出てこない、ろれつが回らないかどうか。一つでも症状があれば脳梗塞の危険があります。チェック。その4、症状に気づいたら、4、タイム、症状が起きた時間を確認して救急車を呼びましょう。熱中症と脳梗塞の予防のため、こまめに水分補給を心がけましょう。脳梗塞の危険因子である血圧、脂質、油です。脂質、血糖値は特定健診で無料で検査できます。年に一度は 特定健診を受診しましょう。お問い合わせは健康支援課保健予防係、電話 098-945-4791 番です。保健カレンダー、子どもの健診が表になっています。事業名、合日、対象者、生年月日です。受付時間、場所の順に読み上げます。事業名、乳児一般健診午前の部、6月6日日曜日、対象者は令和2年7月26日から令和2年8月31日生まれのお子さん。受付時間は9時から10時30分。場所は西原町役場保健センター。事業名、乳児一般健診午後の部、6月6日日曜日、対象者は令和2年12月23日から令和3年1月26日生まれのお子さん。受付時間は13時から14時30分。場所は西原町役場保健センター。事業名、3歳児健診は6月10日木曜日。対象者は平成29年12月13日から平成30年1月12日生まれのお子さん。受付時間は13時20分から15時です。場所は西原町役場保健センター。事業名、1歳児健診は6月17日木曜日。対象者は令和元年9月18日から令和元年10月17日生まれのお子さん。受付時間は13時20分から15時。場所は西原町役場保健センターです。乳幼児健診及びベビースクールにおいては、対象のお子様には健診日の2、3週間前までには通知をお送りします。対象者数によっては人数の調整のため、対象となる生年月日が変更となる場合があります。検診の通知が届いているか確認をお願いします。5ページから8ページまでの担当は野原直美でした。